今から祈りの時間を持ちたいと思います。この祈りの祭典のパンフレットを見ていただけたら分かると思うんですけども、まずお座りください。この祈りの祭典のこの表紙にあるこのデザインというのは、予言的に今まで神様がしてくださったことを表しています。そしてこれから神様がなされることを表しています。皆さんお手元にパンフレットありますか？それを見てもいいですし、このプロジェクターでもよろしいんですけども、そのパンフレットの4ページ5ページのところに今までの祈りの祭典の流れというか系譜といいますか、歴史について書いてあります。でそれを見るときに、本当に神様がこの4年間素晴らしい祝福で満たしことを行ってくださったことが分かります。2006年に大阪で第1回目の祈りの祭典がありました。それはその前の年に北海道に来られたチャック・ピアス氏が予言されたように、この日本の天の窓を開くためのその時でした。この日本の上空に雲がない状態、これは開かれた天の窓です。そしてチャック・ピアス氏で思い出したんですけども、昨日ミニストリーされたインドネシアから来られたニコ氏ですね。彼が2006年にチャック・ピアスの祈りを受けて、そしてこの癒しのミニストリーが爆発的に広がったと語っておられました。ということは、同じチャック・ピアス、まあ人に信頼するわけではないですけども、同じこの方によって蓋を開けられたインドネシアとこの日本というつながりというのも何か不思議なことを感じます。そしてこの地球というのは丸いですから、上も下もないんですけども、日本をこちらの方向から見ることによって、それは一本の剣ですよね。2007年に日本の国旗の贖いがなされて、日の昇る国というアイデンティティが回復し、そして2008年の祈りの祭典において、一本の剣としてのこの日本が立て上げられました。日本から北海道から沖縄まで、シンディ・ジェイコブズ氏の予言にあるような一本の剣として、そして北海道が主が握られる場所として用いてくださる、そのような日本を表しています。そしてこの地球の絵というのは、北海道に新しい飯が与えられた、それはグローバルなエリアに対する、世界に目を向けて祈るということです。ただ北海道だけではない、ただ日本だけではない、世界に目を向ける祈り、それが2008年の G8 サミットの祈り会においてなされたことです。そしてこのワシが東から飛んできています。これはイザヤ書46章11節の、東から猛禽ワシを神様が呼び起こした。このワシというのは使徒の象徴です。遠くを見ます。北海道の祈りはただ目先の問題だけを見るのではなくて、遠くを見据えて、これから神様が何をなしてくださるか、またサタンがどのような方法で私たちを倒そうとするか、そういう部分を十分見据えて、そして戦っていく、そのような飯に北海道が飯を受けているということです。
アメン。
ここまではこの4年間に神様がなしてくださったことなんですけども、これから語ることは、この先に神様が何をなしてくださるか、何をしようとされるのか、それについて見ていきたいと思います。今私たちこの世界というのは混迷した世界です。もうあちこちでいろんな危機であるとか問題、たくさんの地震やいろいろな問題について耳にしています。私たちはそういう問題に対して祈っていくように召されているんです。そのためにまず皆さんに一つ言いたいことがあります。それは、歴史は決まっていないということです。聖書にはある程度書いてあります、どのようなことが起こるのか。けれども実際にどうなっていくかというのは、私たちの祈りにかかっているということです。アメンでしょうか。
アメン。
多くの人が聖書を読むときに、特に黙示録や終末についての部分を読むときに、もう歴史が決まっていると思ってしまいます。ああ、もうたくさん地震が来るんだ、 もうたくさん飢饉があるんだ、疫病が流行るんだ、666の獣が来るんだ、あれなんだこれなんだ、統一政府だなんだかんだ、もうどうせそういう世界は来るんだ、そういうふうに思ってしまいます。しかしそうではありません。皆さん、それは私たちの祈りにかかっているということです。アメン。
アメン。
皆さん、このことをしっかり心に留めていてください。なぜ神様はこの北海道において4年間道筋を一つ一つ立てて、このデザインに表されているような祈りの領域に私たちを導いてくださったんでしょうか。それはこのこれから来ようとする世界に対して私たちが祈りにおいて立ち上がるためではないでしょうか。
アメン。そうです。
私たちはそれをしなければならないんです。恵みをただで受けるわけにはいきません。あまりにも大きな飯を受けているので皆さんは信じられないんでしょうか。自分を低く見てはいけません。私たちは大きな飯が与えられ、そのために祈っていくんです。まだ預言者サムエルが子供だった時に、このサムエルは主から語りかけを受けました。それはこのエリの家に対する裁きの預言でした。サムエルはそれを祭司エリのもとに行った時に語りました。神様はこういうことを語っていると。それを聞いた時にエリは何て答えたでしょうか。彼は、ああそれは主だ、知ってるよ、神様を知ってるよ、私もそうそう、神様は裁きを行う方なんだ、神様が御心を行ってくださいますように、彼はそう言ったんです。しかしそうではありません。裁きやまた滅びや困難の予言というのは、私たちが主に立ち返り、主に声を上げ膝をかがめて祈ることによって行き先を変えるためのものなんです。
アメン。
そうではないでしょうか。
アメン。そうです。
ですから私たちはこれからどうなるか、それは決まっていないんです。歴史は私たちが書くのです。そのために主は私たちに油を注ぎました。北海道にそのような飯を与えました。私はこの10年を北海道に捧げる祈りをしたいと思います。この歴史の中で最も重要な10年を、北海道を用いてくださいますように。北海道とは皆さん一人一人のことです。皆さん一人一人のことです。主がそれを成してくださるんです。最後にこの旗の部分ですけども、お願いします。これはイザヤ書59章の19節です。これはちょっと私たちが知っている訳とは少し違います。これはキングジェームスバージョンです。また英語の英語や外国語スペイン語においても多くの箇所がこのように訳されています。まあ、日本語の訳では、主は激しい流れのように来られる、その息吹が吹きまくっていると書いてますけども、この訳では、敵は洪水のように押し寄せるが、主の御霊はそれに向かって軍旗を立てると書いてあります。この2つの訳があるときに、どうしてそういうことになるんだろうか、時々考えることがありますけども、私は主に求めました。で、主が言われたことはこうです。確かに2つの洪水があると、敵は洪水のようにやってくると、教会を滅ぼそうと、社会を混迷させようと、洪水のように敵はやってくる。しかし主もまた、激しい流れのように、激しい流れのように来られるんです。二つの洪水があるんです。二つの津波が押し寄せます。私たちはこの軍旗を立てることによって、この軍旗というのは単なる旗ではありません。次お願いします。軍旗とは主力部隊を示す旗です。皆さん、この北海道はこの日本において主力部隊なんです。4回もの祈りの祭典がここで行われていることが、それがその証明です。特に騎兵隊、足が速いんです。一気に駆け抜けて、そして敵を制圧します。そのような祈りのために北海道を用いてくださいます。そしてこれはまた国王や王族を示す旗です。その旗をこの北海道に立てなさい。それは私たちの祈りによってそれを成していくということです。ですから、どうぞ皆さんよかったら立ち上がってください。 そしてこの祈りのチャレンジを受けた方はどうぞ前の方に出てきてください。飯を受け取り、そして立ち上がることを、皆さんは飯を受けています。二つの洪水が来ます。一つは滅ぼそうとする洪水です。もし私たちが立ち上がらないならば、その洪水に飲まれてしまうでしょう。中途半端な立場というものはありません。今この終末の時代において、今まで体験しなかったほどの大きな時がやってきます。しかしそれは私たちを滅ぼすものではありません。賢い人が建てた家は岩の上に建てられました。その岩はどうなったでしょうか。岩の上に建てられた家はどうだったでしょうか。その家は洪水が押し寄せても風が吹いても倒れることはありませんでした。神が願っているのはそのような教会です。そのような力強い教会です。そのようなクリスチャンです。そのような働きです。壊れてしまうような働きではありません。そして私たちは二つ目の洪水を体験します。二つ目の洪水を体験します。神が、主が激しい流れのように来られるんです。激しい流れのように来られて、そして主の栄光の力が圧倒します。圧倒します。圧倒します。ハレルヤ。姉妹は軍隊を集めておられます。さっきの角笛は主の軍勢を集めるための召集の角笛です。皆さんは選ばれてここにいます。主の軍隊へようこそ。祈りに入る前にもう一つ御言葉を読みます。そのままでお聞きください。ローマ人への手紙8章の16節から26節までお読みします。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。被造物も切なる思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発放をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もし見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ち望みます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしをしてくださいます。ここに2種類のうめきが書いてあります。これは先ほど語った2種類の洪水と同じことです。被造物が虚無に服したために被造物全体がうめきを上げていると、自信があること、 災害があること、悪が増大していること、被造物がうめいているんです。これが一つ目の洪水です。それが本当に今高まっています。しかしそれは何のためなんでしょうか。地が揺れ動くときに、災害が起こるたびに、それは被造物がうめきを上げているんです。私たちが生活の中で戦いを覚えるときに、私たちが被造物がうめき声を上げています。それは神のこの現れを待ち望んでいるためなんです。神の子供たちです。神の子ただ一人ではありません。私たちが立ち上がるためなんです。それによって私たちがこの世の患難が増すならば、私たちも立ち上がるんです。そして御霊も同じようにして、うめきを持って取りなしを祈ります。昨日夜中の祈りの塔で私たちは祈りました。うめいていました。1時間以上の間、うめき声を上げて御霊が祈らせる通りに、うめきの中で死を求めました。この被造物全体のうめきのその叫びが私たちの中に、そこにいた一人一人に臨み、私たちはうめいていたんです。今主に求めましょう。うめき声を上げましょう。主に手を上げて祈りましょう。霊において祈りましょう。威厳で祈りましょう。うめき声を上げましょう。今その声を上げる時です。うめき声を上げましょう。ひざまずいて、そして主に手を上げ、うめき声を上げましょう。今宣言いたします。今日この呼び集められた軍隊とともに一つとなって、この北海道、そしてこの日本、この10年を主に捧げることを宣言いたします。ハレルヤ。主を感謝します。アメン。では席にお戻りください。